鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。これまで兵庫県三田市のラジオ局ハニー FM から毎週金曜日にお送りしていましたが、今年2024年3月いっぱいでハニー FM の電波による放送が終了し、4月からはハニー FM の配信番組として新たにスタートしました。これからも今まで通りどうぞよろしくお願いします。このとっておきシネマは原則私鳥飼美樹が厳選した映画の試写を見て、やはりこれは面白い、とてもおしゃれ、感動した、皆さんにもぜひ見ていただきたいと思った作品を週に1本ご紹介します。その基準というか、まあテーマとしては人間そして人生を描いたものをと常々思っています。ゆえに鳥飼好みの作品オンパレードになるかもしれません。まあ、どちらかといえば大規模な宣伝広告をしていないようなヨーロッパやアジア系の映画が中心になります。かといって映画通の人が語るような深い掘り下げはできるはずもなく、ただただ普通の映画好きのおしゃべりとして聞いていただけたら嬉しいです。今日のとっておきシネマ、今年のアカデミー賞作品賞を受賞したアメリカ映画オッペンハイマーをご紹介します。上映時間3時間というね、大作です。先ほどね、この番組で紹介する映画は大規模な宣伝広告をしないようなといった舌の根も乾かぬうちに大作ですかとツッコミを入れられそうですが、やはり世界三大映画祭カンヌ、ベネツィア、ベルリンの受賞作、そしてアメリカのアカデミー賞受賞作は映画好きなら無視できませんよね。特にこのオッペンハイマーは原爆の父と呼ばれた天才科学者ロバート・オッペンハイマーを描いた作品ね。その彼の開発した恐ろしい原爆を落とされた世界唯一の被爆国、日本に生まれた私には絶対見たいというね、思いがありました。でも日本国民にとってはことのほかデリケートなテーマなので、昨年の夏にアメリカで公開が始まった時にこの映画は日本での公開は微妙と言われましたよね。さらに同じ日に公開されていたバービーと組み合わせてキノコ雲を背景にバーベンハイマーとした、ね、画像が SN 上で問題視され、ああもう日本では見られないなと絶望的になったんですが、今年になって公開日が発表され待ちに待った作品なんですね。ところがそれこそスケジュールの都合でね、せっかくの試写会に参加できなかったので、今週の月曜日イオンシネマサンダーウッディタウンで見てきました。なのでね、すでに3月29日金曜日から全国各地の公開劇場で公開されているのでね、もしかしたらすでに見たという方もいらっしゃるかもしれません。私は見てさすがに素晴らしい作品と心から思ったので、あえて遅ればせながらご紹介したいと思います。もうすでに見られた方はね、どんな感想を持たれたでしょうか。さあ、そのストーリーですが、第二次世界大戦下アメリカで立ち上げられた極秘プロジェクトマンハッタン計画、これに参加したロバート・オッペンハイマーは優秀な科学者たちを率いて世界で初となる原子爆弾の開発に成功します。しかし、原爆が実際に、戦争で投下されると、その惨状を聞いたオッペンハイマーは深く苦悩するようになります。そして冷戦、赤狩りというね、激動の時代の波にオッペンハイマーは飲まれていきます。このマンハッタン計画とは、第二次大戦中に米軍が進めた原子爆弾製造計画のことです。 ナチスドイツが原爆を開発するという恐れがあるということでね、イギリスと、まあ、協力して研究を進めて、計画の中心となって原爆を設計し成功させたのが、このオッペンハイマーが初代所長に任命されたロス・アラモス国立研究所なんですね。これは1942年に始動始まって、1945年7月に実験は成功します。そしてその成功から1ヶ月足らずの8月6日に広島、8月9日に長崎に原爆投下されるわけです。私はね、勉強不足で原爆開発はナチスドイツに先を越されてはならないというね、危機感から当初は完成を急いだということなんですね。これをこの映画で初めて知りました。オッペンハイマーはユダヤ系なので、まさにナチスに原爆を持たせてはならないわけですよね。そんなオッペンハイマーは原爆開発の中心にいながら、まあ、共産党メンバーとの関わりもあったのでね、後々、ソ連のスパイではないかというね、容疑をかけられることになります。さらにジーンとキティというね、二人の女性との関係というね、天才科学者でありながらそんな人間臭いところもたっぷり描かれています。登場人物の間で語られる言葉は、科学、物理の用語などもね、もちろんバンバン出てくるので、理解するのが追いつかないところもあるんですが、オッペンハイマーの視点から語られるシーン、主にね、原爆開発時代、そのシーンをカラーで、その後、オッペンハイマーがソ連のスパイ容疑で、聴聞会にかけられるシーンなどはモノクロで、くっきりと分けて描かれているので、その点はね、分かりやすいかなと思います。とにかく、まあ、3時間という時間を忘れるほど、ぐいぐい引き込まれていきます。そして原爆投下のシーンは直接的には描かれていません。オッペンハイマーの主観的な視点から描いているので、それで良かったと評価する人が多いですよね。彼は原爆投下をラジオの発表で知るんですけれども、投下された日本の惨状は彼の想像以上だったのではないかなと思います。現実に原爆が使われてからのオッペンハイマーの脳内を私たちも一緒に体験できるような描かれ方になっています。ものすごい葛藤があるわけですよ、まあ、心ある人間なら当然のことと言えます。まあ、個人的にはね、原爆投下直後の日本というかね、広島長崎を、まあ、リアルに描いた映像を世界中の人々に見てもらって、その惨状を心に焼き付けてほしかったなと思います。監督のクリストファー・ノーランは、なぜ彼らがこんなことをしたのか人々に理解させることと同時に、それをすべきだったのかを問いたいと語っています。まあ、映画は登場人物が判断する出来事に自分だったらどう判断するか考えさせるのに適しているとも語っています。確かにそうだと思うんですが、私はオッペンハイマーらアメリカのしたことを理解すること自体が、まあ、怖いと思いました。日本人として怖いと思いました。その反面、どうしてもやらなければならないことだったとしたら、まあ、彼ら以外にさせるべきではなかっただろうなとも思います。そんなふうに心の中、頭の中をかき乱されたのはとても珍しいことです。鳥海美希のとっておきシネマ、今回ご紹介したのはアメリカ映画オッペンハイマーでした。原作はカイ・バード、マーティン・ジェイ・シャウィンのピュリッツァー賞受賞作オッペンハイマー、 日本では早川文庫から出版されています。監督はクリストファー・ノーラン。この作品第96回アメリカのアカデミー賞で作品賞を含む最多7部門で受賞しています。クリストファー・ノーランがもちろん監督賞、そしてオッペンハイマーを演じたキリアン・マーフィーが主演男優賞、彼と対立を深めることになるストローズという役を演じたロバート・ダウニー・ジュニアが助演男優賞、ほか編集賞、撮影賞、作曲賞を獲得しています。3月29日金曜日からロードショー始まっています。ぜひね、日本人としてちょっと見るのはしんどいかなと思いますけれどもね、ぜひ見ていただきたい作品です。映画はいろいろなことを私たちに教えてくれます。映画によって人生が変わることだってあるかもしれません。映画が人生の良きスパイスになるといいですね。とっておきシネマ、お相手は鳥海美希でした。